の愛なる皆様、アロハです。ハイです。開けてしまいましたが、すっかり開けておりますが、開けましておめでとうございます。そしてとってもとってもご無沙汰しております。 2,3 ヶ月ぶりの配信かなと思うんですけど、はい、あのご無沙汰には理由がありましてですね、まあ、昨年末ぐらいにね、ちょっと父がね、あの膵臓がんが発覚しまして、余命ね半年というふうにお医者さんの方に言われまして、まあ、急いでね緊急長期里帰りということで、息子と一緒にね11月末に日本帰ってきましたというところで、まあっという間にね2ヶ月経ちまして、本当怒涛のね日々だったなあということなんですけど、まあ、これからもまたその新しい怒涛がねやってくるだろうと予測されるんですけれども、うん、その毎日の中ですっかりねポッドキャストもご無沙汰してたんですけど、まあ、今日はね、父のね選択肢の一つとして、そのホスピスっていうものも入れておくといいんじゃないかということでね、私一人でねちょっと見学を面談をしてまいりました。あとその帰りなんですけど、帰り道なんですが、まあ、ホスピスのねお話はちょっとまた今度したいなと思うんですけど、まあとにかくこの 1,2 ヶ月本当ね大変だったなということで、まあ、日記的にね、私の日記的にちょっと振り返ってみたいなというふうに思います。まあ私5歳の息子おりますんで、その5歳の息子連れてですね、あの実家でね、まあ、母が亡くなって10年立ちまして、実家で一人暮らししている父のね元に帰ったわけなんですけど、まあとにかく最初が大変だったということで、まあ私が帰ってくる前にね、あのうちの愛知に住んでるうちの弟がね単身で帰ってきてくれまして、まあお掃除したり布団干したりとかしてくれてたんですけど、まあとにかく最初は初日3日間ぐらいはね、まあ、あの息子を託児所に預けてですね、とにかく掃除しまくったという、はい、そんな日々でした。まあ父もね、もう今年80、もう今82、今年83なんですけど、まあ母がね10年前に亡くなって一人暮らしずっとしてまして、まあ、最初はねめっちゃ綺麗好きで、本当に母が嫌がるぐらいね掃除魔だったんですけど、まあ、この 1,2 年で本当にねちょっとあの気力なくなったりとか、あとまあね昼夜逆転フクロウさんのような生活をしててですね、まあ、掃除するねエネルギーもね時間もないっていうところで、まあとにかくなんというんですかね、あ、埃って罪に積み重なるとこういう形状になるんだとかね、なんかプラスチックってこういう風にねあの朽ちていくんだみたいなね、まあとにかくその新しい発見がねあまりしたくない発見がねいっぱいあったりとか、まあ畳む気力がなくてね、積み重ねられたね段ボール箱をねまず畳んで縛るというところと、でまあ冷蔵庫とかね冷凍庫の中の謎の食品をね処分するなどなどね、本当に掃除に明け暮れて、まずはね生活元気にね健康に生活できるスペースをね整えるところから始まったんですけど、まあとにかくね本当にひどかったですね。まあうちの弟、私なんか結構元気に作られてるんですけど、体がうちの弟なんかもともと結構ねアレルギーとか喘息とかあったんで、掃除しに来てくれたんだけど、その時にこう喘息ねアナフィラキシー発症してね、ゲホゲホしたりジンマシン出たりって、まあ、大変だったみたいで、まあ、家にもね泊まれずにあの車で車中泊したっていうねことを聞きましたけど、まあ本当にねご苦労さんなんですよね。まあそれでもねとにかく環境を整えるということから始まって、まああとはねゆうたろうの幼稚園とかね預かり保育園とかどうするんだみたいなね話ですよね。まあとにかく5歳児なんでね、まあいろいろ一人でできるようになってますけど、まあまだまだね母ちゃん母ちゃんな状態なんで、誰かそばにいる人がね必要な状態なんで、本当ゆうたろうがいるとね私もただの母になってしまって何も動けないので、とにかく預けてくれるところ、預かってくれるところを探すっていうところから始まってですね、でまあ、日本のその保育園とか幼稚園のねシステムとかも何にも分かんないんで、いろいろ情報収集したりとか、あの地元のね数少ない 友達に聞いたりとかしてですね、認可と認可外があるとかね、保育園と保育所の違いとかね、なんかいろいろそういうところから始まって、まあ結局ね、いろいろ調べたり連絡したり見学したりしたんですけど、まあ、地元のねお家の近くの幼稚園にねサクッと入れていただいて、そしてまあ私も一応フリーランスでお仕事してますというところで、就労でね預かり保育をね見ていただけることになりまして、はい、というわけでまあそんな感じで本当にね、まあお家を整えて、ゆうたろうのね環境を整えて、なんとかかんとかで、まあ、父のねこれからのこと、病院付き添い行ったりホスピス見学行ったり、保険とかねいろいろそういう証券みたいなものを整理したりというね、そんな日々でございました。まあなんとかねちょっと生活のリズムもついてきたし、こんな感じかなっていうところで、またね私も風邪がね長引いたり、ゆうたろうもね体調崩したりっていうところで、いや本当マジでもう元気じゃないとやってられないっていうかね、まあ、父もまだね幸い介護が必要っていうよりは、まあ家でもね自分でお布団をあげて、食事もね私が準備したものを簡単にね自分でちょっと温め直して、で、まあ、お散歩もねよろよろと出かけてパチンコ行って喫茶店でアンパン食べてというね、そういうね一人でなんとかまあ動ける状況ではあるので、まあ、介護っていうほどのものではないんですけど、でもまあそれでもねワンオペっていうんですか、ワンオペってやつですかって感じで、ワンオペ子育てのね介護っていうことでね、まあ、とにかくねケアをしないといけない人が同時に2人いるっていうところで、私が倒れたら誰もケアしてくれないっていうこの恐怖のね状況が結構ねよく考えると来るんですよね。真面目に考えるとちょっとね来ちゃうっていうね、精神的に来ちゃうっていうところもあるんですけど、だからこそ、まあ、どういう風にね、まあ、それこそギブネスのねギブネスラジオもやってますけど、ギブネスの原則その2でですね、困った時は助けを求めるっていうのがあるんですけど、ここが本当に突きつけられてるなっていう風にね思うんですよね。まあ、とにかくねうち私は生まれも育ちも明石なんですけど、まあ、海外に出てねもう17年っていうふうに長いですし、まあ、とにかくねローカルに友達が誰もおらんっていうね、まあ、たった一人ね10歳の時からのね親友がいてくれてるんですけど、まあ、彼女もね本当に何でも言うてやっていうふうに本当心寄り添って体張ってねサポートしてくれようとしてるんですけど、彼女もね5人子供がいたりダブル夜勤とかね本当ハードワーカーね、ハード母ちゃんハードカー母ちゃんなんで、なかなかねちょっと悪いなって思っちゃうとかねもあるし、で、まあ、弟は弟家族でねいろいろあったりでもって、まあ、愛知県なんでねちょっと離れてるしっていう感じで、本当孤立無援状態の中で、ね、本当どうすんでしょうねなかったらどうすんでしょうねっていう感じなんですけど、まあ、それをいかにね本当に助けを求められる状況を自分で作っていくかっていうところは、やっぱ人間関係、ね、構築だったりとか、まあ、幼稚園もね行き始めて本当ね、とにかく幼稚園のねお母さんたち若くて可愛い先生だってね私が産めんじゃないかっていうぐらい若くて、でもまあ子供2人ね3人ぐらいとかいたりとかして、なんかほんと眩しいなっていう感じなんですけど、まあ、今度ねちょっとママさんのね懇親会とかもあるらしいので、ちょっとママ友ってやつをね真面目にね作っていきたいなとかいう風に思ったりしてるんですけど、でも本当ねもう一番助かるのはもう日本語が通じるっていうところですよね。日本語が使えるっていうところがめちゃくちゃ助かっているし、まあ、細かいところもね伝えられるしキャッチできるし、でもって役場の人もね病院の人もね幼稚園の先生たちももうお店の人もみんなねたらい回しにせずに、本当にその困ったことがあったら答えてくれるし最善を尽くしてくれようとしているっていう、そのなんか日本人のね これもギブネスラジオでお話ししたんですけど、そのお仕事っていうところを超えた、お仕事っていう枠を超えた、そのギブネス精神っていうんですかね、もうあのアストラル体のようにまとっているそのギブネス精神にね、本当に救われてますね。だからまあ結構あのハードな状況でもあるのかなと思うんですけど、なんとかやりくりできているのは日本語が通じる、そして日本の人たちみんな優しいっていうねところもすごくあるなというふうに思ってます。もう感謝することしかないですね。本当人もそうだし、この幼稚園のね無償化とか、あの働くお母さんへのサポートとかもそうだし、なんかこの国とか地域のね社会システムみたいなところもね、本当泉さんありがとうだし、泉さんだけじゃなくてね、それを支えてくれてるね社会システムっていうものをね、なんか当たり前のように思うんですけど、まあ、こういう風にねちょっとどうするみたいなことになった時に改めてね、感じますね。もう税金はい払いますっていう感じですよ本当に。というところで、あとはねやっぱ食べ物が美味しいっていうね、もう安くて、安いのも当たり前だし、まあ、ちょっとね、まあ、物価もそれ昔より上がってるのはもうすごく感じるんですけど、それでもねカナダとか他の国と比べるとすごく安いし、何よりも クオリティですよね。本当にコンビニのね100円おやつでもめちゃくちゃクオリティ高いし、でお寿司ね、回転寿司ね、うちの息子めっちゃハマってて、日本最高やなっていう風にうちの息子を叫ばせたのが回転寿司なんですけど、ほんと100円のお寿司でもね美味しいって、普通に美味しいっていうね、この状況なので、まあ小さなご褒美がねいっぱいね、街を歩いてるとあるというところで、まあ、ちょっと疲れたなって思ったらちょっと美味しいパン買ったりとか、ちょっともうやさぐれたなと思ったらコンビニでね美味しいポテチ買ったりとか、まあ、それとね Kindle のね漫画の大人買いをね組み合わせて、なんかねこう闇落ちしそうになった時はね、それでなんとか自分を支えてるっていうね、はい、そんな状況なんですけど、ですね、まあ、本当ね、まあ、父のことはね、なんだろう、準備ができていたというか、まあ、父自身もね、ある程度ね、受け入れてるというか、まあ、本当母がね、亡くなってから10年間一人でいたもんで、最初はね、結構頑張ってお料理とかね、作ったり、家をきれいにしたり、自分が生きてることでね、母もね、自分の記憶の中に生きてるっていう風に、だから俺もね、もうちょっと生きるわっていう風にね、おい父ちゃん結構かっこいいこと言うやんみたいな感じでね、生きてたんですよね、頑張ってね。だから本当この10年間ねよく頑張ってたなっていう風に思うんですよね。私も1年に1回帰ったりね、まあ、コロナの時とか帰れなかったし、まあ、元々社交的ではないし、そんな人のね人との関わりを求めるっていうよりはもうそういうのも雑多いから、なるべく一人でいたいっていうようなタイプなんですよね。で孫とか子供とかも、まあ、特にね執着ないっていうか、まあ、そんな感じでね本当に自分のペースでマイペースにね生きていけたらいいやっていう感じでねやってたので、なので結構ね、まあ、余命半年でっていう風に言うと、まあ、すごく分かりやすいので私もそういう風にお伝えするんですけど、まあ、そうするとね、いやいやがんは治るよとかね、余命3ヶ月でもね、元気になった人いるよとか、いろいろ皆さんね、前向きな方向にね勇気づけてくださる方もいらっしゃるんですけど、まあ、もちろんそれもねすごくありがたいんですけど、まあ、82歳っていうね年齢が若いかね年老いてるかはちょっとまあ人それぞれだと思うし、宮崎駿さんもね82歳ですよねほとんど同い年っていうところに驚愕したんですけど、それも人によると思うし、何よりね本人がねどっちの方向をね向いているかっていうところにもよると思うので、うちの父に関しては自分でもね宣告聞いて、まあ多少ショックはもちろんあったと思うし、死に対するね恐怖みたいなものもねあると思うし、まあ、これから自分がどういう風になっていくのかっていうところで、どうなるやろなみたいなところは あると思うんですけど、でもなんかなんだろうな、こう行きたい、どうしても行きたいっていうよりは、まあ、どっちかっていうとね、もうそろそろちょっとお母さん迎えに来てくれへんかなみたいな、お母さんの方に行きたいっていうね、そっちの方が強いんじゃないかなっていう風に感じてますし、そのようにね言ってますね。なんかずっとねお母さんがね、私結構お母さん夢に出てきてくれるんですけど、なんか亡くなってからね夢でご飯作ってくれたりとか一緒に温泉行ったりとかしてくれるんですけど、なんかお父さんはね全然夢に出てきてくれないって言ってね結構拗ねてたんですけど、でもなんか最近はね、なんかこう なんだろうなお母さんを近くに感じるみたいなねこと言ったりして、うん、まあそろそろかなっていうことはね本人もあるんじゃないかなというふうに感じております。はい、まあそんなこんなでね、しっちゃかめっちゃかな日々で孫と娘と共にね暮らしながら、まあお父さんもね本当もうね、なるべく優しくしようと思って帰ってくるじゃないですか、余命半年とかってね限られて、もう明日ころっていくかもしれないし、まあ、そういう可能性も高いわけなんで、なのでなるべく優しくしようと思っていい最後にしようと思って帰ってきてるんですけど、こっちはでも父は父のね言い分があって、やっぱり5歳のね孫かわいいかもしんないけど、めちゃくちゃにしてくれるなみたいな感じで、まあ、父のね領域をねちょっとこういろいろ気に入らないことがね、めちゃくなんかこうルールがあるんですよね、いろいろここのリモコンはこう置くとかね、なんかゴミ箱はねこうここにこういうやり方でゴミ捨てるとかね、こたつの布団はねこう角を合わせてとかね、なんか掃除できないくせにね、そういう俺の謎の俺ルールがあるので、そこをちょっとね侵略されると非常に腹が立つみたいで、それでそれを心の中で言わずにそのまま言ってくるんですよね。それが本当にね私もね普通に腹立つっていうか普通に腹立つんですね人間って、嫁半年の人にねやっぱり、うん、許してあげようとかね我慢しようとか思えないんですよね、なんかどの口でそれ言うんじゃみたいなね感じで、それを言うならお前だってどうやみたいな感じでね、まあまあ喧嘩になっちゃったりも、喧嘩っていうかね、まあ、言い合いになったりなんかするんですけど、まあ、それでもね結構まあ1時間ぐらい経ったらね、なんかちょっと雪見大福でも食べるかとか、吉田類の酒場放浪記見るかみたいな感じで、なんかこたつでねなんかしょうもないこと食べたりねしてるっていう、なんかほんとくしゃみみたいなもんなんでしょうね多分父のね親切って、まあ、昭和のじいちゃんの特徴っていうか、なんかもうちょっとねなんていうの可愛くしとけばこっちもね優しくすんのにっていうね、まあ、あるんですけど、まあまあそれも私のね心のね容量もあるのかなと思うんですけど、まあ、そこもね自分をあんま責めちゃうとほんとマジで持たないんで、コンビニスイーツじゃねちょっと癒されなくなっちゃうんで、そこはまあ自分で自分をねケアしていくこともすごく大事だなっていう風に思っております。はい、そんなこんなでね取り留めもなくお話ししましたけど、まあ本当ねドタバタの中なんですけど、それでもねじいちゃんとね孫のやり取りの中にねなんかすごく可愛いものがあったりとかね、なんか尊いね命のきらめきがあったりとかですね、本当このザ日常みたいなねザ庶民の日常みたいなものの中にこそこの命のね輝きがあるなっていう風に改めて、はい、感じておりますし、それを見せてくれてる父にもね本当感謝なんですよ、心の中ではね心の底ではね潜在意識的には感謝しておりますが、まあ、今日もね引き続きそんなドタバタな一日をねありがたく過ごしていきたいという風に思います。はい、というわけで今日はこんな感じで失礼します。またおしゃべりします。皆さんも良い一日をお過ごしください。バイバイ。